須永和義議員、諸派市民の会。産業廃棄物最終処分場について、景観行政について、ここには記載なし。農業施策について、ここには記載なし。自主財源の確保について、ここには記載なし。産業廃棄物最終処分場。質問。第2期処分場に搬入されている放射性物質を含む廃棄物の影響は？回答。第2期処分場に搬入された放射性物質を含む廃棄物は10万4千トンと推定される。埋め立てに伴い蓄積される放射性物質の環境への影響は検証されていない。質問。専門家は事業地の立地条件についてどう判断しているか。回答。平成7年度に設置された君津市廃棄物処理施設整備審議会の答申によれば、処分場が立地する上総丘陵地は隆起が大きく雨量も多い地域であることから、廃棄物最終処分場の立地には適していないとの結論になっている。質問。久留里地区の井戸の取水槽と処分場埋め立て地底部の地層はつながっている可能性はあるのか。回答。地層の傾斜角度や層圧が事業者の想定と異なれば、地層が連続し同一となる可能性はあると考える。質問。久留里地区で最も深い井戸は、市の井戸台帳に756メートルと記載されており、事業者の見解とは異なっている。どちらが正しいのか。回答。事業者は、上総地域交流センター前にある670メートルの井戸を最も深い井戸としているが、このことを裏付けるには調査が不十分であるため、市は新たにボーリング調査を実施するよう事業者に求めている。質問。事業者は遮水シートの耐用年数を50年としているが、実際に50年経過した処分場はあるか。回答。法律に規定されてから39年しか経っていないので、50年を超えた処分場はない。質問。平成27年12月8日に行われた鈴木市長と当該事業者社長との面談の内容は？回答。記憶していない。下田健吾議員、諸派市民の会。市民の命を守るための防災対策について、児童生徒のための教育環境の整備について、ここには記載なし。消防政策について、ここには記載なし。安全な保育園にするために、ここには記載なし。本市活性化の戦略について、ふるさと納税に特産1号。質問。本市活性化のため、ふるさと納税をさらに活性化すべきと考えるが、見解は？回答。返礼品に上総高校の生徒が栽培したメロンを追加、青葉高校とも連携し、シクラメン、乾燥椎茸等を計画している。質問。市内には小糸や上総、貞本地区にもいちご園があり、観光客を呼んでいる。特産品としていちごを活用していただきたい。回答。本市のいちご組合も頑張っている。ぜひふるさと納税の品物にして活性化につながるように頑張っていきたい。命を守る防災無線をどうする？質問。6月議会で市民が頼りにする防災無線が大地震では使えない可能性が高いことが分かった。一日も早く改善すべきだ。回答。消防署本署に非常用の無線装置を増設することで放送が可能になるため、年内の設置に向け業者と協議を進めている。質問。年内に改善されるということで指摘してよかった。 防災無線に関し、国は平成34年までのデジタル化を求めている。アンテナやスピーカー工事の総額13億円。しかし、国の補助金を本市は準備が足らず得られない。その額は5億円に上る。補助金が得られなかったこと、その分の市民負担が増えることを市民や議会に説明したのか。回答、説明していない。補助金があることは分かっていたが、間に合わなかった。質問、こうしたことが繰り返されることが君津市の問題だ。国の方針が出たのは平成19年。7年の間、一体何をしていたのか。これは重大な問題だと指摘する。台風で岩手県岩泉町で大きな被害が出た。教訓、私たちはこうしたい、というのをお聞きする。回答、台風の被害は大変なことだ。対岸の火事と捉えず、しっかり対応していきたい。以上、2ページ、3ページでした。4ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号と内容、質問と回答。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案等の審査概要は次の通りです。総務常任委員会。審査案件。議案第2号、議案第7号。議案第2号。君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。内容。君津市民文化ホールについて、施設の使用にかかる料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制度を導入するため、条例の一部を改正しようとするもので、改正の趣旨は利用料金制度を導入することにより、指定管理者の管理運営に対する意欲が高まり、より効果的な施設運営が期待できるとともに、さらなる市民サービスの向上、利用者と収入の増加を見込むもの。質問。利用料金制度の導入効果を発揮するためには、指定管理者の管理運営体制の充実が求められるが、見解を伺う。回答。指定管理者には、経営努力をこれまで以上にしてもらい、指定管理料も下げていきたい。賛成多数で可決すべきものと決定。議案第7号。平成28年度、君津市一般会計補正予算第2号。内容。補正予算の主なものとして、災害救助基金積立金について、地震などの自然災害に備え、災害救助の財源として積み立てることから、1億円を増額補正するもので、財源として、女性海外派遣基金繰入れ金1億円を充てるもの。質問。なぜ災害援助基金へ積み立てるのか伺う。回答。各種基金の見直しなどを含めた平成26年度決算に対する市議会の付帯決議を受け、町内で基金の在り方などを検討した結果、女性海外派遣基金を廃止するとともに、不測の事態などに備え、災害救助基金を積み増すことに至った。全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会。審査案件、議案第4号、議案第7号、及び議案第8号、陳情第9号。議案第4号。君津市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について。内容。 社会福祉センターについて、施設利用者の4分の3は入浴施設の利用者であり、そのうちの200人程度が固定利用者である中、老朽化した施設や借地である敷地の問題、また運営経費の状況や近隣施設による機能の補完など、施設を取り巻く環境変化を検討した結果、平成29年3月31日をもって施設を廃止するもの。質問。利用者説明会の様子について伺う。回答。2日間で86人が参加し、高齢者福祉に逆行するという意見や、近隣施設では現在のように活動できないといった意見も出されたものの、廃止について理解を示す意見も出されている。反対討論。運営経費や大規模改修の必要性に鑑み、廃止を結論付けたことは、本市の社会福祉事業の発展に逆行する。賛成討論。多くの利用者がいるが、大規模改修や耐震化対策、借地への対応など、様々な課題を解決する必要があり、地権者や地域住民、利用者と一定の協議をされていることを踏まえ、やむを得ない。賛成多数で可決すべきものと決定。陳情第9号。指定難病以外の難病・疾病対策の充実に関して、国等への意見書の提出を求める陳情書。賛成討論。指定を受けていない難病や疾病に関しても、指定難病と同様に救済措置の必要性を認めるため、本陳情を採択されたい。全会一致で採択すべきものと決定。経済環境常任委員会。審査案件。議案第1号、議案第3号、議案第5号ないし、議案第7号。議案第3号。君津市。女性海外派遣基金条例を廃止する条例の制定について。内容。君津市女性海外派遣基金条例の廃止について、女性の海外派遣研修を積極的に推進することにより、国際的感覚を醸成し、女性の福祉の増進及び地位向上施策に反映していくという、基金設置当初の目的が現在の社会情勢に合致しなくなったことから、基金条例を廃止しようとするもの。
質問。基金設立の財源について伺う。
回答。平成4年度に一般財源から1000万円を積み立て、基金を設立し、その後、平成9年度までに基金の運用益に上乗せして一般財源を積み立てることで1億円となった。質問。基金の廃止にあたり、その財源を女性の社会進出のために有効活用することの議論があったのか。回答。その検討はしていないが、今後も男女共同参画計画に基づき、様々な事業展開を進めていく中で、また新たな財源を検討していきたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第7号。平成28年度、君津市一般会計補正予算第2号。内容。補正予算の主なものとして、市立公園維持管理事業について、濃溝の滝への来訪者の増加に対応するため、交通誘導員の配置や仮設トイレの設置等にかかる経費597万9000円を増額補正するもので、財源は全額一般財源であること。平成26年度に建設資材費や労務単価の高騰などにより、一時凍結していた学校給食共同調理場整備事業について、コスト縮減と早期建設を目指し、現在ある設計を見直しの上、 事業を推進することとしたことから、見直し設計業務委託費とコスト縮減の検討などを行う外部委員会の開催や旅費などにかかる経費3958万3000円を増額補正するもので、財源は地方債及び一般財源であること。質問。濃溝の滝を生かした観光施策及び今後の対応について伺う。回答。濃溝の滝周辺のみならず、亀山地区や久留里地区等も含めた周辺観光スポットへの案内を行うなどして支援していくとともに、今後も観光協会、地元自治会、公園の施設管理自宅者と十分協議した上で、来年度予算を検討していきたい。質問。学校給食共同調理場整備事業について、事業の一時凍結及び見直しによる影響について伺う。回答。計画当初に比べ、建設費が高騰し、大幅に工事費が膨らんだことから、事業を一時凍結し、見直しを図ることで、当初計画の額に収めることを一つの目標とし進めてきたが、現在のところその目標を達成できる見込みである。引き続き将来的な負担を少しでも軽減できるよう検討を重ねていきたい。全会一致で可決すべきものと決定。以上、4ページでした。